漫画家菅野幸の人生天あり。ラジオを聴きの皆様、こんにちは。漫画ブランディングスタジオ、マネクト代表漫画家の菅野幸です。本日はこの番組第なんと20回目の配信となります。この番組はアートヒルズミュージックの提供でお送りいたします。さあさあ、もう11月で、もうあと1ヶ月2ヶ月で今年も終わりということで、先月も早いなって言った気がするんですけど、この1ヶ月もまたとっても早かったなと思っております。私の方で最近あったことっていうのをちょっとお話しさせていただきますと、今毎週月曜日に朝活に参加してまして、5時半から始まる朝活なんですけど、そこで新しくちょっとずっと興味があったグラフィックレコードっていうのを私始めてみました。とっても面白くて、会議とかの内容をイラストとあと文章でまとめていくっていうものを始めました。はい、最近始めたことでなんかすごく楽しいことはグラレコかなと思っております。皆様はいかがお過ごしでしょうか。さあ、今月もとっても素敵なゲスト様に、お越しいただいております。今日はズームでスタジオでこう収録ということでお願いしております。それでは早速私の方からご紹介させていただきます。本日のゲスト様は、ワークスタイルラボポラリス管理人のノッチさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ノッチさんのこの皆さんにお届けしたいんですけど、ズームの背景をラジオの番組のラジオにしてくださって、すごいかっこいい背景になってるので、写真も撮ったのでぜひ皆さん後でツイッターとか見ていただけると嬉しいです。はい、そうですね、私の方からじゃあ早速ノッチさんの、プロフィールを紹介させていただきます。ノッチさんは元銀行員でいらっしゃいまして、現在は一般社団法人の事務局長をされながら、ご自身の会社も持たれていて、企業にも人にも、財務と出会いの支援をなさっています。あとはなんとノッチさんも趣味で漫画を描いていらっしゃるということで、私もノッチさんと漫画の話で大変盛り上がらせていただいて、おります。はい、今日は改めましてよろしくお願いします。
お願いします。
はい、ですね、ノッチさんとの私出会いなんですけれども、あれ何月だったんですかね、片付けパパの大村信夫さんの、パラキャリスナックというオンラインイベントがありまして、そこでノッチさんがゲストでご登壇されていて、あれ何月ぐらいでしたっけ、ノッチさん。
あれ8月ぐらいですかね。
あ、8月のなんか末頃とかでしたっけね、確か。
いいですね。20
何日とか。はい。そうなんですよね。そこでノッチさんのお話を聞いて、ぜひノッチさんとお話をしてみたいと思って、主にこう漫画オタクの話とかをいろいろしたいなと思い、すぐお友達申請とかをFacebook とかで出させていただいたんですけれども、ね、その後もノッチさんではちょっといろいろお仕事の関係でちょっとおつなぎいただいたりとか、お世話になったりとか、あとはあれですね、やっぱり主にオタ話をするためにお茶をしに行って延々とこう楽しい話をさせていただいてこう過ごしていたんですけれども、今日は念願のノッチさんにラジオにご出演いただけるということで、とても私も楽しみにしております。はい、
はい、こちらこそよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ね、ノッチさんのこのさっきプロフィールで読み上げさせていただいたワークスタイルラボポラリスの管理人でやってらっしゃるということで、この後のコーナーでこの ワークスタイルラボポラリスっていうあのこちらのサイトがどんなサイトなのかっていうのもちょっとノッチさんの方から最初お話を伺えたらなと思っております。はい、あのぜひとっても素敵なサイトなので皆さんにも見ていただきたいと思います。はい、それではこの後 CM に入ります。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そしてメジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
はい、それではゲスト様への質問コーナー、人生の点ありコーナーに行きたいと思います。あー、イエーイありがとうございますはい、このコーナーまではあの漫画でいうところのこう起承転結ってあるんですけれども、この点の部分ですね、漫画だとこう何かどんでん返しが起きたり、こうあのターニングポイント的なことが起きて、こう一番漫画だと盛り上がったりするシーンなんですけれども、あのゲスト様にはこの人生の点について、あのこう今のお仕事にどんな風につながったとか、こんなこと乗り越えてきたよっていうことをお話しいただいております。はい、それではノッチさん、改めてよろしくお願いします。
はい、願いします。
お願いします。はい、それではあの最初プロフィールで読み上げさせていただいた、のっちさんがその管理人をなさってるというこのワークスタイルラボポラリスっていうのはどんなサイトさんなのかっていうのをちょっとお話しいただいてもよろしいですか？
はい、ありがとうございます。
はい、
さちさんも出会ってすぐ実はインタビューさせていただいてるんです
はい、そうなんですが、
はい、はい、あのもう私のそのサイトのドメインが findyourpolaris.com っていう、はい、名前なんですけども、はい、うん、あのポラリスというのは北極星という意味でして、うん、はい、あの結構自分自身もどこに向かえばいいんだろう人生っていうのは結構長い間考えてきたタイプの人なんですけども、
はい、
はい、あの星って明るい大丈夫な時には見えないけれども、うん、暗くなってしまって、あ、道に迷った、困った、どうしようって時にそこに見上げるとある存在っていう風に、うん、はい、捉えていて、
はい、
で、まあ、星があろうがなかろうが旅をするのは旅人自身という風に私は考えていて、
うん、
でどんな人にもその自分が進む方向を決めてくれる目印、
うんうん、
ポラリスが見つかるといいなっていうところから着想してます。
はい、
はい、
あ、私この話をその大村さんのパラキャリスナックでお聞きして、なんか本当に素敵なお話だなと思って、この自分の北極星をこう見つけてそこに向かっていくっていうとっても素敵な言葉で印象に残ってるんですけれども、でなんかその、うん、まあ、私ものっちさんにインタビューさせてあのしていただいて、インタビューの記事とか載せていただいたりもしてるんですけど、そのインタビュー記事だったりとか、あと他にもいろんな記事があの載ってらっしゃるってことですよね。
そうですね、あの、まあ、人生っていろんな例えば恋愛とか友達とかあると思うんですけども、
はい、
私のは主にキャリア、その、うんうん、まあ、生きていく上で現代だとさすがにお金稼ぐっていうとこと、うん、私に行きたいっていうとこの狭間で悩んでる人が多いのかな というところで、
はい、
あの仕事とあのやりたいことをみんなどうやって折り合いつけてるのかってとこにフォーカスしていろんなインタビューをしているサイトになります。
はい、ね、ぜひあの皆さんにもあのインタビュー記事とても面白い記事がたくさん載ってますのでぜひあのラストでもお知らせさせていただきますけどノッチさんのサイト皆さんにもぜひ見ていただきたいなと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではじゃあノッチさんにその人生の、はい、なんかこうここターニングポイントだったなって思うところを差し支えない範囲でなんかいくつか教えていただければなと思うんですけれども最初に何かこれ転機だったなと思うことってどんなことが思い浮かびますか？
そうですね、なんか漫画に例えられるとこの点が面白く私の漫画面白くないんじゃないかみたいな思われたプレッシャーだなと思いながら伺ってたんですけども、
はい
はい、そうですね、あの私一人っ子で、はい、結構両親保守派のお家で育ってるんですけど、
はい、
まあ、本人はちょっとやんちゃな中で、
はい、
まあ、なんかこうレールに乗って生きるべきなんだろうかどうなんだろうかみたいな結構もやもや長い間してたんですけど、
はい、
あの一緒に海外旅行に行っていた幼なじみが、まあ、ポンと結婚しちゃって、うんうん、一緒に行ってくれる人がいなくなってしまって、
はい、
思い切ってずっと映画見て憧れてたニューヨークに一人で行ってみようって、
うん、
10代半ば前半ぐらいで
決め
たんです
ね。はい、
その時その仕事でも海外駐在行きたいけど受からない、どうしよう、転職すべきなのかな、私英語喋れるのかな、本当に海外で馴染めるのかなとかいろいろ思い合ってた頃で、
うんうん、
もう親の大反対がありましたけど、
そうなんですね、
まあ、もうあのまあチケット取っちゃったからみたいな感じでもうしかもツアーも使わず一人でチケット取ってドミトリーに行って、
はい、
もう現地でナンパに会い、宗教勧誘に
会い、すごい、じゃあ一人旅ってことですよね。その時はもうお友達は一緒に行かれなかったので、あ、ツアーもありっていう、
うんうん、ツアーがそうなんです、パッケージが全然なくて、
はい、
でも、はい、現地のドミトリーで一緒に泊まってることを突撃で自由の女神に見に行ったりとか
突撃でおお、すごい、
もう現地のシティバンクに勤めてた先輩がいたので、
うんうん、
あのステーキをおごってもらったりとかっていうのをしてみて、自分が決めたら自分って何でもできるんだというのがすごく大きなターニングポイントでした。
あ、そうなんですね。いや、すごいあれですね、あの行動力というかチケット取っちゃったからちょっとあのタクシーとか電車乗る感覚でちょっと行ってくるみたいな感じがすごいなと思うんですけれど、ノッチさんはあれですか、その今ニューヨークとおっしゃってましたけど、あの他にもいろいろな国に行かれたんですか？
うん、そうですね、全部で数えたら17カ国で20回、
うんうん、え、17カ国で20回、すごいすごい。あ、じゃあそれいろいろ行かれてみて、であの今のっちさんもおっしゃってましたけど、その、まあ、どこにいてもこう、ね、自分でいられるなってこうおっしゃってましたけど、やっぱ海外にそうやって一人で行ってみて、うん、なんかこう心細くなったこととかっていうのもあまりない感じでした？
そうですね、もうさすがに、うんうん、チャイナタウンで日本人の女性夜一人とか、
あ、それは危ない危ない危ない超危ないです。
方は部分的にあったんですけど、
うんうんうん、
そうですね、今あのおっしゃっていただいたように、
はい、
あのあると思うんですけど、その外資に転職したら素敵な人生待ってるんじゃないかとか、
うん、
海外で働きたいっていう方結構インタビューの方でも多いんですけども、
うんうん、
行ってみて、あ、こういうことなんだっていうのが分かって、
うんうん、
で、まあ、場所じゃなくて自分の生き方、自分がどこで何してるかっていつでも自分かどうかしか関係ないんだなって思った時に、
うん、
あ、何をしたいかっていうのにフォーカスしようと思って、うん、ポラリスを立ち上げたんですね。
あ、なるほど、そうなんですね。じゃあそのポラリスを立ち上げたのもやっぱりこの海外に 行かれた経験がやっぱり生かされて、その後のポラリスが出来上がったみたいな感じですかね。
そうですね、あのメディア自身をずっとやりたいと思ってたんですけど、実はポラリスっていう名前も、
はい、
あのイギリスロンドンに一人で行った時に、
うんうん、
リニッチ展望台っていうあの、
はい、
標準時ゼロのところで、
ええ、
プラネタリウムの上映がポラリスだった。
あ、そうなんです、すごい今鳥肌立っちゃったすごい。そうなんですね、そっか。
もう世界標準時ゼロ時で、
うんうん、あの
動かない北極星、そこから見て動かない星ってなんて素敵なんだと思ってこのドメインに。
あ、本当にそうですよね。確かあのそうですよね、イギリスのその標準時って宇宙とかでもそのあの、あれですよね、あの基本の時間ってそのロンドンが基本になってるって私も見たことあるんですけど、すごい素敵ですね、うん、そのね、プラネタリウムでたまたま、ね、ポラリスっていうあの上映会を見てみたいな。あ、うん、そうなんですね、すごい素敵。あ、なるほど。じゃあノッチさんがその海外への一人旅でそのいろいろ感じられて、でその後のポラリスっていうあのところにこうたどり着かれるっていうんですけど、お仕事もあれですよね、そのポラリスに行き着くまでにいくつかなさってたってことですよね。
そうですね、
はい、
あの最ご紹介いただいた通り最初銀行だったんですけども、はい、あの今では結構普通になりましたけど、当時まだ企業とか独立って、
うん、
こう社会に馴染めない人がするもんだって
、はい、
あと、まあ、とはいえ私独立ずっと個人的にはしたいなと思っていたので、
はい、
会社を定時で帰って、
うん、
あのベンチャーやってる友達話を聞きに行くとかっていうのをもう結構ずっとやってたんですね。
あ、そうなんですね、もう早いですね。それ何年前ぐらいですか、やられたの。
2009年新卒入社なんですけど、
はい、
うんうん、3年目2013、4年ぐらいには
とか、はい、
活躍ったりとかしてました
、ね、あ、じゃあ本当に早いですね。まだその頃って本当にね、今はもう起業とかって結構あの当たり前になってきましたけど、本当その頃って全然まだそういうムーブメントなかったですもんね。
いや、もうスタバでマック開いてるやつ何様みた
いな、カタカタカタみたいな。なるほど、もうじゃあその頃からノッチさんは独立を考えられて、いろいろその社外でもなんかこうコミュニケーションというか、いろんなところに行ってみたりとかっていう感じだったんですね。
そうですね、うんうん、で自分ではその、ま、マイノリティだったとしてもその方が心地いいことは分かってたので、はい、
うん、
手がどうだろうと早くそっちに行きたいなっていうのを単純にやってた感じなんですけども、そしたら思いがけず世界がリモートワークですとか複合とか、うん、自分が好ましい価値観を受け入れ始めてて、うん、ありがたいというところで、
は
い、
なるほど。じゃあ最初勤めだったところから、あれですよね、ちょっと事前にインタビューさせていただいたので、その後転職されて、
はい、
でそこからあのロッチさんがその独立っていうところまでたどり着かれたってことですよね、
はい、そうですね、
はい、
あのページとしては、
うんうん、
本当にあの両親の反対を押して
両親の反対その2みたいな
もう全反対だったので、自分が見たかったことが一人暮らし、海外一人旅、転職、うん、これ全部反対を受けたのを押し切ったんですけど、切って私は私を手に入れたっていう感じですね。
あ、すごい、なんかあの自ら切り開かれてってる感じがすごいしますね。
うん、いや、あの親の世代はその、はい、こういったやり方に馴染んでないので、
うんうん、
まあ、心配してた、自分の範囲で生きてくれたら守ってあげられるからっていうことだったんだろうなっていうのは、あのもちろん分かってはいるんですけど、
なるほど、うん、やっぱりありますよね、私の世代でも やっぱりご両親からやっぱり安定した、ね、何か職について安心して困らないように、うん、進んでほしいっていう思いがやっぱり強すぎて、やっぱ自分の道を歩めなかったっていう友人だったりとかっていうのも結構多くて、
はい、
はい、でもノッチさんはその反対を押し切って見事そのあれですよね、独立まで海外一人旅一人暮らしもして、で転職もされて、ね、独立っていうところまで切り開かれたって本当すごいなと思います。
ありがとうございます。
はい、あれですか、転職されてみて何かすごい、あ、でもどうなんだろう、転職したいってずっと思われてたので、転職されてから何かすごい変化とかって感じましたご自身の中で。
そうですね、私人生常に右肩上がりって申してるんですけど、
うん、
はい、要は周りの反対を押し切ってたどり着く場所に行けば行くほど、うん、あ、帰ってきたなと思うので。
おー、帰ってきた。
そうなんです。2社目に移った時に、え、銀行を辞めてあんなイケイケどんどんな会社に行って本当に大丈夫って、すごくいろんな方におっしゃっていただいたんですけど、
ええ、
個人的に、ああ、やっとこっち来れたっていう、もうその一言でした。
ああ、やっとこっち来れた。なるほど、そうですよね。すごい、その私もお話伺って、銀行とかすごいところをやっぱのってさんお勤めされていて、そこをやっぱりステップにされて、やっとそこのたどり着きたかった今独立帰ってきたっていう、今帰ってこられていかがですか。
いやー、はい、自分っていう感じですね。
のっちさんが独立されて今どれくらいですか、何年目くらいなんですか。
プロボノっていうボランティア期間を経て、個人事業主と、今年の1月に法人をした、結構足掛け5年ぐらい大きかったです
ね。はい、あ、じゃあ5年くらいもう今帰ってきた場所でのっちさんが活動なさってるということで、
うんうん、はい、
何かそのでも帰ってきた場所で、どうなんですかね、何か帰ってきた場所でこう大変だったこととか、何か乗り越えてきたことみたいなのって何かありますか。
そんなになくて、うん、やはり自分を心配してくれる人の心配を裏切ってまで自分のやりたいを貫いていいのかっていう葛藤の方が今まで大きかった。
なるほど。
で、もうどんどん楽になっております。
それは素晴らしいことですね。どんどん楽になるっていうのが。なるほど。なんかのっちさんがもう確実にその北極星にこうもうずれずにこう歩まれてるからこそすごい楽になるたのかなっていう感じはすごくお話聞いててしますね。
そうですね。なのでどこに行こうか迷ってるのがあえて言うと辛いですかね。
そうですよね。結構いろんなやりたいこととかある方とかでもそのやっぱりやりたいことに向かっていけない時っていうのはやっぱ皆さん結構苦しいんじゃないかなって感じはやっぱりしますよね。
そうですね、うんうん、それこそ幸さんも私も、
はい、
漫画好きなことが
そうですね、
映画ありますので、
はい、
やっぱり好きなものを好きなままでいるってすごく大切だなと思
い、いや本当にそうですよね。うん、なんかぜひラジオこれね聞いてくださっている方もなんか好きなことを好きな方にこう向かっていくっていうことを、そうすると何だろう、合ってるかどうかって多分楽になっていくので、それでなんか確認できるような感じもしますよね。
そうですね、
はい、
合わなければ合わなかったんっていう、
はい、はい、あ、じゃあこの後 CM に入ります。
こんにちは、ベーシストのハルトです。毎月第2木曜日アップ、ハルトの人生はチャレンジだ、山盛りの内容で放送しています。ぜひ聞いてください。
すいません、まだやってますか？
いらっしゃいませ、こんばんは。
うちガールズバーだけど大丈夫、毎月第一土曜日に放送しております。
お、第一土曜日。
バンドマンによる日常会 100% 女系ゼロのトーク番組。
最高だな、締め入れます。
ありがとうございます。
サンフラワーのやっちゃばレイディオB ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか？
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
はい、のっちさん、すみません、先ほどはお話の途中でコーナーがお時間になってしまいまして、素敵なお話を本当にありがとうございました。
ございます。
はい、それはではですね、ちょっともっとお話聞きたかったなと思って名残惜しいんですけれども、ラストのコーナーに行きたいと思います。はい、
はい、
ラストエンディングのコーナーなんですけれども、のっちさんから、何かこのラジオをお聞きの皆様に、何か一言メッセージがあればぜひお願いしたいんですけれども、よろしいですか？あれ、私の音声届いてないかしら。はい、はい、あ、お願いします。はい、
はい、まあ、ドメインにも会社のポリシーにも載せてるんですけども、
はい、
ハイパーリス、フォアス、アクセス、あなたが自己肯定力、曲線を見つけてくださいというのがメッセージです。
はい、あ、ごめんなさい、今一番いいところでなんか回線がちょっとつなげられなくて、もう一回お願い、ま、もう一回お願いしてもいいですか？はい、すいません、ごめんなさい。はい、
Find your polaris for the future with your max esteem っていうのがうちのポリシーで、
うんうん、
はい、あなたの最大限の自己肯定のための北極星を見つけてくださいというのが私がいつも言ってるメッセージになります。
はい、いや、私これあれですよね、そのイベントでもお話しくださったメッセージですごく心に残ったというか、いいメッセージだなと思って、ぜひこのラジオを聴きの皆様もぜひ皆さん自分の北極星を見つけていただきたいなと思います。はい、あとはのっちさん、ありがとうございます、メッセージもいただいて、あとはのっちさんの方から何か会社からのこうご案内だったりとか、何かこんなことやるよっていう宣伝があればぜひお願いしたいんですけれども。はい、
はい、来週月曜日に、うん、銀座にある一日店長バーポルトっていうところで、
はい、
キャリア保健室バーっていうのをやります。
うんうん、キャリア保健室バー、はい、
普段ポラリスのサイトからも、まあ、まず保健室に行っていろいろ北極星探しの相談をしたいっていうプランをご紹介しているので、
はい、
はい、そちらからお申し込みいただくこともできますし、
はい、
一日店長バーでたまに出張保健室をやってますので、ほうほう、もしよろしければお越しください。
あ、はい、ありがとうございます。この情報はのっちさん その、サイトの方から、
はい、
情報申し込み方法とかが見れるような感じになってますか？
はい、あ、はい、キャリア保健室はこちらというバナーがあるので、はい、
あ、ぜひ、そ、はい、ありがとうございます。すごい私変態なもので、のっちさんの保健室をやりたいなっていうのをツイッターで見かけて、あ、のっちさんの白衣姿とか言ってこうはーはーはーはーみたいな、すごい気持ち悪いリプライこう、ね、送って、すごいなんか気持ち悪いなと思いながら、のっちさん付き合ってくださってありがとうございました。
こちらもそれなりなので、ちゃんと白衣持ってるっていう感じ。
そうなんですね。いや、それぜひのっちさんの白衣姿見たい方はぜひのっちさんの保健室へ、あれですよね、いろいろそのキャリアだったりとか、やりたいことを、はい、ちょっと迷ってるんですっていう方のご相談とかお話聞いてくださるみたいな感じですよね。
そうですね、必要によって、うんうん、私法人向けのサポートもしてますので、
はい、
この会社あなたどうですかとか、ここ副業募集してますよっていうのをつなぎもしていく、
うん、あ、そうなんですね。じゃあそういう方もぜひその保健室へっていうこと、
はい、
はい、あ、分かりました、ね、 はい、ありがとうございます。ではではぜひ、はい、皆さんこのラジオのゲスト様コーナーのところののっちさんのご紹介のところにのっちさんのホームページのリンクが貼ってありますので、ぜひそこからのっちさんのホームページ見ていただければなと思います。はい、ですね、じゃああと最後に、はい、私の方からもちょっと少しだけ宣伝させていただきたいと思います。はい、私の方なんですけれども、漫画ブランディング、スタジオマネックという仕事を事業をしておりまして、こちらはですね会社さん経営者さんだったりとか個人事業主さんの思いとかサービス内容をこう漫画コンテンツにしていくという事業をやっております。はい、具体的には何かその漫画の小冊子だったりとか自叙伝だったりとかウェブに載せる漫画を作ったりとか LINE スタンプとか公式キャラクターゆるキャラを作ったりとか活動をしております。ぜひもしご興味がおありの方は、漫画ブランディングというので検索をしていただけますと嬉しいです。はい、あともう一つは最近半年前ぐらいから講師業を始めたんですけれども、漫画家になりたい方あとは漫画でこうマネタイズしたい方に向けて、企画構成の、ネームとプロットっていうのがあるんですけれども漫画を描くときにでそこの考え方を学ぶ、ネーム苦手克服レッスンというものをストリートアカデミーさんで、ただいま毎月だいたい週末ですね開催しておりますので、ぜひこちらのレッスンにご興味がある方は、私のホームページの方やツイッターの菅野幸のところからチェックしていただけますと嬉しいです。はい、というわけで私の宣伝をさせていただいてありがとうございました。はい、じゃあそれではのっちさん今日はいろんな素敵なお話をお聞かせいただき本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ぜひ皆さんも北極星目指してください。はい、それでは今月もどうもありがとうございました。また来月。
来月。